石井テルミがお送りしています FM フージーバンピーオンウェンズデイ。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。早速先生をお迎えします。先週に引き続き山梨大学医学部附属病院皮膚科医師石澤瑠璃子先生です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ改めておさらいなんですけれども、石澤先生の現在の普段のお仕事を教えていただけますか？
はい、私は皮膚科医として入院患者さんの治療や診断にあたったり、外来でも患者さんを見ております。
いやちょっとそれこそ皮膚がんといった分野も先生は見ていらっしゃるということですけれども、なんか例えばこの素人考えですと、足の裏のほくろとかがあると危ないっていうのを私いろんなところで見るんですけれども、以前本当に足の裏にほくろができて心配になって皮膚科に行ったことなんかもあったんです。そうなんです。でなんか検査に出したら、生検っていうんですか、検査に出したらまあ悪性ではなかったから大丈夫だったんですけれども、一応切り取ったりしたんですけれども、足のほくろがあったらちょっと危ないって思った方がいいっていうのはあれ本当なんですか？
はい、本当なんです。
本当なんですね。
そう、悪性黒色腫っていうものがいくつか分類があるんですけれど、そのおっしゃったように、足の裏にできやすいのが末端黒視型の悪性黒色腫、ほくろのがんですね。
はあはあはあ、
これが日本人に多くって、手のひらとか足の裏とか爪にできるものなんです。
あ、手のひらも良くないってなんか聞きますけれども、あれも本当なんですか？
あ、そうなんです。
できたら必ず全部悪いわけではないですか？
はい、そう、見分け方があって、
教えてほしい。
はい、一般の方だと、何が悪いのかなっていうのが分かんないと思うんですけど。
そうですね、分かんないです。全部心配になっちゃいます。
は
い、
そうですよね。
はい、
セルフチェックの ABCDE ルールっていうのがありまして、A がアシンメトリー、はい、形が不規則で非対称、だから丸々としたものではないところ。
アシンメトリーって、ね、よく髪型とかで言いますけども、左右が対称じゃない。
そうです、そうです。
そういうほくろはちょっと危ないかもということなんですね。
は
い、
B がボーダー、
どういうことですか？
輪郭がギザギザしてたりとか、滲んでいるようなほくろですね。
それもダメなんですね。
そうなんです。
C は何ですか？
C がカラー、色に濃淡があって不均一ではない。なので、もし濃い黒い部分があったりだとか、淡いちょっとくすんだ色だとか、いろんな色があるのがちょっと悪いものですね。
色がまだらだと良くない。
そうです、そうです、
ということなんですね。続いて D は何でしょうか？
これがダイヤメーターで、直径が6ミリ以上、大きなものだと悪いかも。
大きいだけでもうすでにちょっと危ういということなんですね。
そうですね。
そしてE は何でしょうか？
E がエボリューション、このエボリューションは拡大化で、なのでもともとちっちゃいほくろだったのに、あれだんだん大きくなってるぞってなると、ちょっと悪いものかもしれない可能性が高いですね。
ははー、わかりやすい。この ABCDE、どれかに当てはまったらちょっと怪しいかもと。
そうですね、全部に一致してたらだいぶ、
そういうことですよね、
黒かもしれないですね。
じゃあ今教えていただいたセルフチェック、ちょっと頭の隅に置いておくだけでもね、ご自身や大事な人を守れるかもしれないということで、ぜひ皆さん知っておいていただけたらと思います。さあお仕事とても忙しいと思うんですけれども、お仕事をする中でどういったところに普段やりがいを感じます？
私入院から外来の患者さんまで見るので、すごい最近すごいやりがいを感じたのが、緊急入院されて過量に当たった方がいらっしゃったんですけれど、今ではご自宅に退院して外来で元気な姿だとか笑顔の姿見ると、ああ医師になってよかったなっていう風に感じます。
そういった患者さんはだって先生を見てね、先生ありがとうみたいに言ってくるわけですもんね。
そう言ってくださりますね。
いやそれはそうですね、やりがいをきっと感じる瞬間でしょうね。そしてですね、石澤先生なんと、先週も言いましたけれども、双子の妹さんがいらっしゃるんですよね。
はい、
一卵性の双子。
そうなんですよ、一卵性の双子です。
こんな美しい方がもう一方いらっしゃるということですか？
似てはいるかなとは思います。
そうですもんね、一卵性だから見た目そっくり。
はい、
中身はどうですか？
中身は、うん、まあ、医師になるっていう志した点では似てるかなとは思います。
待ってください、妹さんも医師でいらっしゃる。
そうなんです。
じゃあもう2人で、2人ともじゃあ山梨大学医学部。
そうですね、一緒に山梨大学に入学して、
ええ、
今医師として互いに働いています。
で妹さんもひょっとして山梨大学医学部附属病院にいらっしゃいます？
そうですね。
そうなんですか。姉妹で、じゃあ同じ職場、ま、科はどちらなんですか？
あと彼女は産婦人科医を今しております。
あらまあ、ってことは生まれた病院で今先生として働いていらっしゃるってことですよね。
そうなんですよね。
石澤真由子さんとおっしゃるんですね。
はい、
はい。妹さんとはどんな仲なんですかね？
すごい仲いいですよ。
あ、本当ですか？
はい、
どんなお話するんですか？
今は、うん、その診療科が違うので、うん、互いにどんなことがあったとか、
うんうんうん、
あと相談もしたりしますね。彼女からはこういう皮膚の疾患あったけどどう思うっていう風に相談を受けたり、私もその妊婦さんだとか、うん、そういう方もいらっしゃるので、うん、その観点で相談して答えてもらうっていういい関係でいます。
うわ、本当にすごい素晴らしい関係ですね。じゃあ大学時代も一緒に医学部の授業を受けていたということですか？
はい、すごい仲良かったので、うん、結構隣に座って一緒に授業を聞いたりしてました。
もしかして真由子先生もテニス部？
そうです、一緒にテニスやってダブルスも出たり。
あ、本当ですか？
はい、してました。
めちゃくちゃ仲いいですね。
仲良しです。
ずっと一緒なんですか？
そう、生まれてから本当に大学入るまでずっと一緒で、まあ、研修医時代はちょっと違う病院で研鑽を積んでたんですけれど、うん、それまでずっと一緒でした。
日本舞踊も一緒に？
日本舞踊も一緒
に。日本舞踊も一緒に。じゃあオープンキャンパスも一緒に？
そうですね、うん、あ、でも皮膚のほくろの癌にその、はい、オープンキャンパスで行った時は、興味が違ったので別でしたけ ど、その大学の医学部のオープンキャンパス自体は一緒に行ってます。
あ、そうですか。すごい仲良し姉妹でいらっしゃって、今 お二方とも医師として山梨大学医学部附属病院で勤務されているということなんですけれども、それだけじゃなく妹さん真由子先生もミスユニバーシティの山梨代表として大会に出場されていたとのことなんですけれども、こちらは石澤先生、瑠璃子先生が出場された大会とはまた別の大会ですよね？
はい、また別でした。
どうでしたか、妹さんがミスユニバーシティに出場されていたのは。
彼女もすごい頑張り屋さんだったので、
うん、
そばで見てて元気もらいましたね。
うん、いや、2人が本当に姉妹がいい影響を与え合ってね、え、こうやって大人になられてる私が言うと変ですけれども、ね、大学も他の活動も本当にお互いを高め合って一緒に頑張ってこられたんだなという印象を受けますけれども、 なんかどういうなんか特別な教育みたいなの受けてきたんですか、受けてこられたんですか？
うん、おそらく根本的に負けず嫌いなので、はい、
ええええ、
互いに双子同士で負けないように頑張ってきたのもあるかなっていうふうに思います。
お互いが負けず嫌いだと。
そうですね、あと兄も、兄の存在も大きくて。
お兄ちゃんいらっしゃるんですか？
そうなんですよ。
どんな存在なんですか？
兄も先に医師になったので、うん、後を追うように私も患者さんを元気にしたいっていう思いをもうどんどん伝染させてった存在かなっていうふうに思います。
はい、医師として勤務されていて本当にお忙しいスケジュールで様々なことをやってこられたと思うんですけれども、スケジュール管理ってなんか気をつけていることとかありますか？
そのやるべき時間は、うん、もうそれを思いっきり全力投球する、うん、まあ、仕事は仕事でもうやりますし、うん、まあ、それ以外の活動はもうやれますけど、
うん、
で本当にスケジュール管理について思うのが、はい、周りの方にとても恵まれているのでこなせてきたんだなっていうふうに思います。
なんか周りが協力的だということですか？
そうですね、両親もいろいろ応援してくれるし、うん、職場の今まさに先生方も、うん、一緒になって、
うん、
そう、診断とか治療も一緒に考えますし、わからないことはすごい一緒に文献、はいはい、見つけて頑張ってます。なので感謝忘れないようにしないとなっていうふうにいつも思います。
まあ、周りの人が協力的なのもね、石澤先生の人徳だと思いますけれども、普段のリフレッシュなどはどうされてます？
最近は、うん、 ゴルフに行ってリフレッシュしたりしてます。
おお、自然に囲まれてスポーンと打つと、ね、気分転換になりますよね。
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、こんな素敵な石澤先生姉妹がいらっしゃる山梨大学ですけれども、これから山梨大学、その中でも医学部を目指している学生さんにアドバイスをするとしたらどんなことでしょうか。
まずは自分のやりたいことを見つけて、
うん、
その目標がしっかりないと頑張れないと思うので、しっかり目標を決めて勉強に励んでほしいなっていうふうに思います。あと医学部に入ってしまったら、もう勉強尽くしになると思うので、大切な3本柱あったらくじけないというふうに思います。
何ですか3本柱って。
3本柱っていうのが、はい、私で言うと、まあ、仕事、家族、うん、趣味。やはり1本仕事だけとか勉強だけになってしまうと、
うん、
ちょっとつまずいた時にぐらっともうね心も崩壊してしまうので、
はいはいはい、
3つ以上何か自分の特別なことを持つことでしっかり勉強にも励めるんじゃないかなっていうふうに思います。
はあ、3本あればねぐらつかないと言いますか、
は
い
そうですね、
分散できますものね、
はい、
自分の中の大事な3本を、はい、3つを決めて頑張ってこられたということなんですね。仕事、家族、趣味、
うん、
わあ素敵なお話どうもありがとうございます。それでは先生の今後の夢や目標を教えてください。
はい、私は患者さんにとって安心して信頼できる医師を目指しています。もともと幼い頃双子で小さく生まれたので、
うんうん、
結構病院にかかることが多くって、でもこうして生まれた山梨大学に合格して、うん、生まれた病院で学んだ病院で医師をできるのが本当に純粋に嬉しいんですよね。なので優しく接してくれた憧れの先生を目標に、私も心に寄り添える医師になるのが今でも将来の夢です。
はあ、そうですか。もうじゃあ本当今医師として働いていらっしゃって、それが嬉しいと。
はい、そうです。
いや、その喜びがもうひしひしと伝わりましたし、先生みたいな医師にかかれる、それが山梨大学医学部附属病院ということですね。
はい、
はい、石澤先生2週にわたって本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひまたのお越しをお待ちしています。ということで今週は山梨大学医学部附属病院皮膚科医師石澤瑠璃子先生にお越しいただきました。山梨大学 Radio Campus、 来週もこの時間にお会いしましょう。